皆さんおはようございます。9月の最初の日曜日の礼拝に、こうして、皆さんと共にですね集まることができたことを本当に感謝をいたします。少しずつは、涼しくはなってきておりますけれどもね、まだ昼間は暑いので、どうぞ皆さん気を抜かないように、この辺でこう気を緩めるとですね、風邪をひいたりなんかしますの で、今日はですね、第一日曜日でありまして、交わりの礼拝、今年はですね、第一週、第二週、第三週、第四週と、それぞれこの、テーマを持って礼拝の時を持っております。第一週は交わりの礼拝ということで、今日は交わりの輪をさらに広げていく、そういうような意味を込めながら、この最も小さいものというテーマで、皆さんもよくご存知のイエス様の教えから共に学んでまいりたいと思います。聖書の箇所はマタイによる福音書の25章39節から46節までであります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。お持ちでない方はこちらの方に、ちょっと字が小さいですけれども、出しておりますので、ご覧くださったら結構だと思います。マタイによる福音書の25章39節からお読みいたします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで右にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸な時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時、尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり、旅をしたり裸であったり病気であったり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。この最も小さいものの一人にしなかったのは、私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。以上です。非常にこう、わかりやすいストーリーですけれども、また厳しい、お話ですね。これを読んで、身につまらされない人はいないと思います。 私もできるだけ避けたい、正直ですね、あんまり読みたくない、ところではあるんですけれども、しかし、まあ、自戒の意味を込めて、今日はこの御言葉を選びました。まあ、これは一つの例え話でありますから、この通りのことがもちろん起こるということではありませんけれども、しかし、まあ、いくつかの真理を含んでいることは間違いないと思うんですね。それはやがて人の子というのはイエス・キリストご自身のことですけれども、は王としてこの地に来られるということです。イエス・キリストは2000年前人として人の姿をとって、そして仕えるものとしてこの地上に来てくださいました。そして私たち一人一人の罪の身代わりとして死んでくださったわけであります。まあ、言ってみればもう最低の、まあ、最も辛く苦しい生涯を歩まれて、最初のミッションを終わられたわけですね。しかしやがてこの地上においでになる。その時には栄光に輝いて天使たちを皆従えて栄光の座につくと。今度来る時には、王として、人を裁くために来ると、まあ、このように言われているわけであります。そしてその時には人間を二つの種類に分けるというんですね。まあ、この辺が非常にこう厳しいというか、きっぱりとしている感じですけれども、羊飼いが羊とヤギを分けるように、まあ、羊飼いが羊とヤギを分けるようにと言われても、まあ、我々は羊飼いを知りませんから、彼らがどんなことをやっているのか分かりませんけれども、まあ、これはですね、そのものの本によりますと、羊飼いというのは羊とヤギをいつも一緒に飼っているそうなんですね。だいたいこう似たような、暮らしぶりで、ヤギの方が少しなんか山が好きだったりするそうですけれども、でもだいたいも一緒くたに飼っていて、そして、まあ、最後の最後にですね、これを羊と、まあ、ヤギを別々にするわけですね。でどちらにもちろん価値があるかというと、羊の方に価値があって、ヤギがその価値がないというわけではありませんけれども、まあ、羊の方に価値があるということで、分けると、まあ、そのことを例えとして、その全ての民がイエス・キリストによってこう2つに分けられると、右側と左側に分けられる。右側の方は祝福された人たち、左側の方は呪われた者どもと言われております。中間はないのかなと思うんですね。頑張った人とか、それなりだったとかですね、まあ、我々大体そのグレーゾーンにこう入りたがる、まあ、その辺がいかにも日本人らしい感じですけれども、そうじゃない、白か黒かですね、赤か白か、運動会じゃないですけれども、そんな感じ、勝つか負けるかみたいな、はっきりこの分けられる、そういうふうに記されております。まあ、もちろんこれはそういうことがですね、その実際になんかこう右と左に分けられて、左の方はみんな火に投げられるとか、なんかそういうことではないと思いますけれども、まあこれ例え話ですからね、まあ、それぐらいこのことについてはこのはっきりと区別がなされるというふうに考えていただいたらよろしいのではないかと思います。まあ、話の中身は皆さんもよくお分かりだと思いますけれども、ではどういうふうな基準で分けられるかというと、これも非常にシンプルでありまして、私が飢えていた時に、王であるイエス・キリストがおっしゃるんです。私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたかどうかと、これで判断するんですね。私がとこう言われてるんですね。イエス・キリスト自身が、飢え、渇き、旅をし、裸であり、病気であり、牢にいた。その時に、イエス・キリストご自身が苦しんでいた、困っていた時に親切にしたかどうかということを見られるというわけですけれども、もちろん、キリストはおられませんから、 直接イエス様にそういうことをするということはできないわけですけれども、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことである。だから、キリストではない、まあ、全ての人たち、全てこのような境遇にある人たちが、実はこのイエス様の代わりとしてというか、イエス様はむしろそういう人たちに対して私たちがどのように接し、親切にし、助けの手を述べたかどうかということを評価されるということなんですね。これが言ってみれば人生の期末テストみたいなものであります。ちょっと期末テストして懐かしい響きですけどね。そしてこのテストに合格した、この基準をクリアした人たちというのは、当然このイエス様とは知らずにですね、困っている人たちを助け、親切にしていた。でも彼らはこう言ってますね。イエス様が、あなたは私が飢えている時に食べ物をあげのくれて、喉が渇いている時に飲み物をくれた、病気でいる時にお見舞いに来てくれて、訪ねてくれてありがとう。でも彼らは、いや私はそんなことをした覚えはありませんと言ってます。いつ私たちはあなたが飢えておられるのにを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て、お宿おかしいや裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつそんなことをしたんでしょうか。そんなことをした記憶はありません。でもちろんこの人たちはそういうことをしていたわけですね。イエス様とは知らずにしていた、あるいは誰かを助けているとか親切にしているとかということを思わずに、そういう気持ちもなく、ごく当たり前にしていたということです。それはもう当然のことだと。だから誰かを助けたとか、誰かの世話をしたとか、親切にしたとか思ってないわけですね。でも彼らは確かに、このような人たちに対して積極的に助けの手を差し伸べていたわけです。でも自分たちはそれをやりましたと、確かにそういたしましたというようなことを気づかずにそうしていたわけですね。そうでない人たち、左側の呪われた者ども、厳しいですけどね、呪われた者どもはどうであったかというと、それをやらなかった。イエス様とは知らずに困っている人を助けず、苦しんでいる人に親切にしなかった。主よ、いつ私はあなたが飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。いや、イエス様はあなたがそういう姿であったのを私は見ておりません。そう、分かってりゃやってましたということですけども、いや、そんなの知りませんでしたということを言ってるわけですね。あるいは、まあ、イエス様のように助ける価値のある人、あるいは報いのある人ならば喜んでやったかもしれませんけれども、やらなかった、まあ、まるで自分はやる気があったみたいなことを言ってますね。そのやるつもりだったんだけど知りませんでした。でも彼らは親切にしよう、助けようとは思っていたけれども実行には移さなかった。王であるイエス・キリストははっきり言って、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなの。全く同じことを逆の方向から言ってるんですね。この最も小さいものの一人にしなかった、あなたのそばにいた名もない小さな一人の人にあなたはあの時助けの手を差し伸べなかった、それは私にしなかったのと同じことなんだ。そう厳しく彼らをお裁きになるわけです。で、このお話というのは要するにですね、これは種明かしなんですね。実はイエス様は、私たち一人一人が 困っている人や助けを求めている人たちに親切にするか、尋ねていくか、助けに行くかということを見ておられるわけです。そしてそれを最後に評価されるわけです。でも本来ならばこれはまあ言わない話ですね。黙っておいて最後の最後にじゃじゃーんみたいな感じで、実はあそこにいたのはね、私だったんだよみたいな、私はあそこにいたんだけど君は来てくれなかったねとか、私はあの時あなたの隣で腹減って死にそうだったんだけども隣でうまそうにステーキを食ってたねとかですね、私はあの時本当に一人で孤独だったんだけどあなたはみんなと楽しそうにしたねみたいな、そういう種明かしを、まあそういう最後の最後にイエス様が種明かしをするわけではなくて、もうあらかじめこうやって教えてくださってるわけです。大変ありがたい試験官、テスト問題が出てるわけですよね。何がテストかということも分かっていて、そのテストに私たちが合格できるように、まあ、こうしてややちょっと厳しいものの言い方をしながら私たちに言ってみれば予備校状態でですね、こういう問題が出るから、ね、頑張んなさいと、まあ、励ましていてくださるんじゃないかなと私は思っております。しかし、やはりこの聖句を読んでですね、私たちはみな等しく祝福された方の人間、祝福される方の人間だとは思えないと思うんですね。むしろ自分もこの左側の方のヤギ軍団だなというふうに思うわけですね。まあ、でもそういうふうに思うことは大切だと思います。胸を張って羊ですなんて言える人は多分誰もいないと思うんですけども、でもじゃあどうして私たちはこの聖書の御言葉も知り、そしてまた私たちの周りに助けを必要とする人がいるだろうということは思いながら、なかなかできないのかというとですね、私たち実は言い訳の天才なんですね。お助けするのは苦手なんですが言い訳は得意ですね。例えば、いや自分はいろいろ忙しい、21世紀ね、大変なんですよ、イエス様。もう自分のことで忙しい、仕事しなきゃいけないしね、家事もあるし、もう家族も大変だし、ね、親戚一同問題だらけだし、ね、もう忙しくて他の人に構ってられないんです。28時間ぐらい一日欲しいんです、ね。あるいは、いや、誰も私に助けてくれとは言いませんでした。うん、言われたら行きますよ、喜んでどこでも行きますけど、誰も私にそういうことを言ってくれない、ね、言いたくないんですよ、まあ、それはまあ、言っても来てくれないからと、ね、誰も私に助けてくれないと言わなかった、イエス様は言われなかったじゃないですかってですね、イエス様はそんな私に言ってくださらなかったです。いや、時間とお金に余裕ができたらやろうと思ってるんです。時間とお金に余裕がないのでしょうがないんですよ、ね、あるいは自分がやらなくても誰かがやりますか、私よりも適任の人がいます、私はあんまりこういうことに向いてません、私はあんまり、あんまりやらない方がいいんです、私がやると下手に人を傷つけたりしますからとかですね、そういうこともいろいろ考える、あるいは困ってる人を助けるのは牧師の仕事だ、そのために、御嶽に何人も牧師を飼っているんだ、ね、それは牧師の仕事でもありますけどね、牧師一人がやったんじゃとても間に合いません、牧師の仕事だっていうのはイエス様の前で言ってください、そう思ってたのに、やる、今度やろうと思ってます、今度はいつか分かりません、今度やる、もう今度は必ずやります、今週はやる、来週は、来月は、今度はやろうと思って、まあ、こういうような言い訳がですね、上手にいくらでも出てくるんですね。でもこの言い訳を私たちはイエス様の前でしなきゃいけない、最後の最後にイエス様の前に行ってこういう言い訳をしなきゃいけない。さあ、言い訳を今から準備しておきましょう、たくさんの言い訳を、上手な言い訳を準備して ヤギ軍団として、頑張っていこう、ね、もちろんそういうわけじゃいけませんね、まあ、つまりこの逆をやればいいわけですから、この逆をやればいいわけです、まあ、いろいろ忙しいというのはもうやめようと、やっぱり、ね、忙しいという言葉を口に出しちゃいけません、私はね、自慢じゃないですけどもよく言われるんですけど、先生はよっぽど忙しいでしょうねってよく言われるんですよ。忙しいでしょうねってみんな私のこと心配してくれるんです、ね、牧師かと思えば、あ、なんか女子大行ってチャラチャラしてるしとかですね、なんかいろんなことやって、なんか先生さぞかし忙しいでしょうとかって言うんですけど、私は自慢ではないですが、私は忙しいと言ったことはありません。言わないことにしてるんです。絶対に私は死ぬまで忙しいと言わない、死ぬほど忙しくても言わないようにしようと、そう心に決めてるんですね。忙しいというのは言い訳ですから、結局は忙しいというのは私は何もしたくありませんということの言い訳として使う言葉ですから、だから少なくとも私はやらなくても言い訳はしないやって言い訳をしないというのは最高ですけど、私はできなくても言い訳はしない、一応そういうポリシーで行こうと思っているので、ですから皆さん私に先生忙しいでしょうって聞いても、私ははいそうですと絶対言いません。いろいろ罠にかけてですね、言わせてみようと、それは言い訳にならないと思うんですね。でもイエス様は一番やっぱり私の時間のことをよくご存知ですから、誰も私に助けてくれと言わない、それ事実なんですね。困ってる人は自分から行きませんから、自分から何とかしてくれなんて言いに来ません。絶対に来ないですね。私がそうであっても言わないでしょうね、そういう言うということにためらいを感じるじゃないですか。助けてくださいってね、私今日孤独で死にそうなので来てくださいなんて言うレベルの人は相当やばい人で、そこまで行かないときは言わないですよね、言うことにためらいを持ってますから。でもこちらから聞けば何か出てきますね。やっぱ探しに行かないと、時間とお金に余裕ができたらなんですね。まあこれはさっきの忙しいとも関係があることですけれど、なんかこう余裕ができたら助けようというのは、これはやはり本末転倒ですね。これはやはりクリスチャンとしては絶対しちゃいけない言い訳だと思います。余裕ができたら、余裕がない人たちを助けに行くわけですから、自分がやらなくても誰かがやるということは全くこの逆で、私がやらなかったら誰もやらないと、私がやらなければ誰もやらない、私がやらなきゃ誰もやらないことを私がやるべきなんですね。そういうことを探すという、そういうことを探す。最近ニッチなんて言葉、ニッチ産業なんて言葉があってですね、誰もやらないのを探すという、隙間産業とか言われてるんですけどね、誰もやらない、誰も作らないものを作る、誰もやらない仕事をする、誰も行かない人のところに行く、誰も助けないという人のところに助けに行く、まあ、牧師の仕事かどうかというのは別の問題ですけど、今度やろうと思っている人は今日やりましょう、今日帰りにやって帰りましょう。まあ、もちろんこれは私たちはこういうふうなことを裁くとイエス様はおっしゃってますけれども、この裁き主であるイエス様ご自身が最高の見本を私たちに示してくださっているわけですね。この最も小さいものの一人とおっしゃった、それは実は私たち一人一人のことですね。この最も小さいものの一人というのは私のことです。皆さん一人一人のことです。何の価値もない、取り柄もない、ここにいてもあまり意味がない、いやいない方がマシだというような、私たち一人一人のためにイエス様は私たちを助けるために、神の位を捨てて人となってですね、命まで捧げてください。最高の模範ですね。価値のある意味のある素晴らしい人のためにそうなさったわけではありません。私たちの最もこの最も小さいものである私のためにイエス様はそこまでしてくださっているわけです。それが見本ですから。またイエス様はいつも助けを求めている人を探しておられたんですね。 この地上におられた非常に短い間でしたけれども、イエス様はいつも旅をなさいました。松尾芭蕉みたいに旅が好きだったわけではありません。これは困っている人を探しておられたんですね。探しておられたんです。ゲラサ人の地なんて異邦人の土地で墓場でつながれている人を助けるためにわざわざそこまで行かれる。船に乗ってわざわざ行かれる。だからイエス様の行くとこ行くところには困っている人がゴロゴロしてたんですね。ザーカイのところにだって行かれたし、重い皮膚病を患っている人たちに前に行かれたし、イエス様の方から出て行かれたんですね。この姿勢だと思います。またどんな人に対しても深い愛情を注いで全力で助けられた。手を抜かなかったイエスキリストという方はね、僕はそれは素晴らしいと思いますね。こんな人のためにここまでやるのかというのがキリストの姿勢ですよね。それが私たちのモデルですから。それに比べれば我々のやることなんか大したことありません。本当に大したことありません。評価の対象にすらならないようなものです。でも逆に言えばイエス様は私たちがやった本当に本当に小さな、親切と呼べるようなこと、小さな助けと呼べるようなこともちゃんと見ておられる。ちゃんと数えておられて、そしてそれを評価してくださるんですね。あなたの周りに、私の周りにイエス様がおられるんですね。私の周りに人はみんなイエス様の兄弟だと書いてある。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたことはイエス様の兄弟だ。みんな、私も含めて、みんなイエス様の兄弟。私の兄弟を助けてくれたら、それは私は嬉しいですよ。それはね、私の家族を助けてくれたら皆さんも嬉しいじゃないですか。それと同じだと。みんな私の兄弟なんだ。だからこの兄弟である最も小さいものの一人、ね、この表現が私はとても好きですね。最も小さいもの、最も、もう本当に無視されるようなというか、いるかいないかわからないような、名前さえ知られていないような、そんな人のためにしたことは私にしたことなんだ。こういうのが聖書の逆説っていうんでしょうかね。助けてほしいと言ってる人はでっかい人じゃないんですね。助けてくれみたいな、でっかい人じゃない、見え、もう本当にもう見えない、小さい小さい、柄が小さいって意味じゃないですよ、小柄な人とか、そうかもしれませんけど、でもわからないんですね。わからない。だから隠れ問題みたいなことです。問題隠れてるんですね。ゴロゴロしてないんです。行くとこ行くとこ助けを必要としている人が山ほどいて、もう困ってしまうということではなくて、もし探さなければ見つからないんですね。もし関心を持たなければ、そういう人がいることすら私たちは知らないまま生涯を過ぎてしまうかもしれない。もし助けに行こうと思わなければ、助けに行くこともなく一生過ぎていくことだってある。それはやはり私たち一人一人が最も小さい一人の人がを探していかなければならない。そこにはイエス様がいらっしゃるんだ。すべての人の中にイエスキリストを見出していく、その姿勢が私たちに求められているということだと思うんですね。言い訳をやめて、今日から積極的に私たちができることをやっていきましょう。そのためにはまずそういう人がいるかどうかを探しに行くことです。中には助けてほしいのは私なのになんて思ってる人、私を助けてくださいよ、そんな人を助けるなんて、まず私が助けてもらわなきゃ、そんな罰当たりなことを考えちゃいけません。もうすでに私たちはイエス・キリストによって助けられているわけですから。さあ、与えられましたこの私たちの本当に短い人生ですけれども、もう 生きている間はこの問題を私たちはイエス様から与えられております。頑張って皆さんで一緒に解いていきましょう。この最も小さい一人の人を探していきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちによく知っているこの聖書の教えでありますけれども、しかしとても読む者の心に突き刺さる深い教えであります。今それぞれに反省し悔い改めてあなたの前に出ております。神は私たちは言い訳ばかり、もしかしたら今も考えているようなものでありますことをお許しください。どうか私たちの周りには私たちの助けを必要としている人がいるということを肝に銘じて、そして積極的に私たちのお手本であるイエス様のように自ら出て行って助けの手を差し伸べていくことができるように、そしてやがてあなたにお会いするときに祝福されたものよと言っていただけるような、そのような日々を送らせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。